77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。はい、今日もね、アシスタントの梅野奈美さんお休みで、私一人でお送りしたいと思います。最近ね一人のこと多いんですけど、頑張って、お送りしたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。ということでね、やってきましたよ。はい、毎週金曜日ね夜9時から放送のなやラジオ、今日はね9月16日ですね。9月も半ばになりましたね。後半に入りましたということでね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近まだでも結構暑いですよね。ね、まあ9月ってまあ大体ね毎年こんなもんかなという感じなんですけど、はい。まあ一回ね、長崎をまあ台風がまあちょっとかすめまして、五島の方とかね、風ひどかったかなと思うんですけど、まあここね長崎市の方はまあそこまででもなくね、通り過ぎてね、台風通り過ぎていって、その後ねまあちょっとね涼しかったんですけど、まだまだね暑い日ね戻ってきましたね。はい、皆さんどうですかね。結構ねお店のお客さんと話してるとね、なんか涼しくなったとか思って油断してたら急にまた暑くなったからね、もう参っちゃったってね、そういう風なこと言ってる人も結構います。なんか一回油断させてきた感じしますよね。あ、もう涼しくなるのかなみたいな感じで ねよく考えたらね、全然そんなことないんですけど ねまだ9月ですからね。まあね、そんな感じでね、まだまだ暑い日が続くんですけど、つい先日ね、私、佐世保の方にね、行ってきたんですよ。はい。佐世保の方でね、何の仕事をしてきたかっていうと、テレビのね、通販番組の、撮影にね、私参加してきて、で、私ね、出演してきたんですけど、はい。そのね、通販番組がね、やる商品っていうのが、おせち料理だったんですね。おせち料理ね、もうやっぱり今からね年末商戦ですよ。はい、ということでね、私が参加した、そのね長崎の大手通販会社なんですけど、多分ね皆さんもねご存知の会社だと思うんですけど、そこのね会社のに、たまにね私ってCM モデルとかね、参加させていただいてるんですけど、そこでねおせち料理の撮影をもうしたわけなんです。もうその日はねもうおせち料理だけのご紹介ということでね、だけのっていうか おせち料理の撮影だけやってきたんですよ。はい。まあね、いろいろなね、撮影をすることもあるんです。その前はね、いろんなね、一日でいろんな撮影したんですけど、そのうちの一つがね、なんか肌着でしたね。薄のあったか肌着、ね、上下です。はい。それのね、カタログ撮影だったんですけど、結構ね、それね、なんでしょう。まあ、肌着なんで、ね、で、ぴったりね、肌につく必要があるんですよね。はい。ね、そうじゃないとね、あったかくならないですからね。ね、なんかユニクロのヒートテックとかね、そういうのね、いろんな各社出してますけど、なんかそれのね、こう、ものすごく、こう、あったかいバージョンのやつをね、撮影したんですけど、その時はね、結構、体のね、ラインにね、こう、ぴったりつくような感じでね、ね、そんな感じのね、そんな衣装でのね、撮影だったんでね、なかなかちょっと私ね、こう、今までやったことのないね、こう、なんとも言えないね、ちょっぴり恥ずかしい撮影でしたね。私はね、まだマシなんですけど、女性モデル、ね。当然ね、男性用、女性用ってあるので、女性モデルの方はね、多分ね、結構、私よりもかなり恥ずかしかったんじゃないかなと思いますけど、そんなね、撮影でもね、こう頑張ってね、私たち、撮影ね、こう挑戦してきましたって、ということなんですけど、そう、つい先日ね、あったのは、そのおせち料理ってね、これがね、撮影場所が結構いい感じの古民家であったんですよ。ね、古民家って、 ね、もう本当にね、こう昔実際に住んでたところだと思います。海の見える古民家ですごくね、あの雰囲気のいいところだったんですよ。でなんですけど、エアコンがないんですよ。古民家だからですかね。ね、エアコンがなくて、でね、まあおせち料理なんで、年末年始、年始か、年始の格好なんですよね。つまりね、真冬の格好するんですよ。ね、あの撮影にね出演する人全員真冬の格好で、まあ私も当然真冬の格好でね行きましたよ。はい。で真冬の格好にまあ現地で着替えて、で、あのモデルさんによってはね、あの和服を着なきゃいけない人もいたんですね。で和服でね、まあね、こう見た感じね、すごく華やかなんですよね、こう和服ね、男性かっこいいしね、女性はね、なんかね、こう上品な感じで、ね、すごくいいんですけど、ただねこの季節なんですよ、暑くてね、で汗だくになるわけにもいかないんで、はい、なんか涼しそうな顔してね、あおせち美味しいねっていうのね、まあ、そんな撮影をしてきましたよ。ね、まあおせち商戦ね、まあ各社ね、まあいろんなところでね、こう頑張ってるんでしょうけどね、どの会社もね、結構大変ですね。こうやってね、こう皆さん頑張ってね、おせちね、年末年始盛り上げていくんだなーなんてね思いながら、まあ、私もそれに参加してきたっていうところです。あ、おせち料理は美味しかったです。で、あとね、撮影したロケーションも最高でした。はい、天気も良かったです。ただ暑かったですね。でも面白かったです。こうやってね、ね、同じ長崎の会社のね、こういう、広告、あと CM、まあそういったものにね、こうやって、まあ私、お仕事でね、携わらせてもらえるってね、こう PR にね、こう参加させてもらえるっていうのはね、本当に嬉しいことですね。まあ、長崎じゃない会社 のに起用してもらうこともありますけど、基本的に私がね、出る CM とか広告って長崎が多いので、ね、長崎の企業ね、どんどんね、PR に参加していきたい。ね、どんどん長崎の企業が、ね、うまくいくようにって、そんな風に思いながら毎回 CM に臨んでいます。はい、そう思えばね、こうちょっとやそっとの暑さなんてへっちゃらですかどうか分かりません。ちょっと暑いですということでね、まあ始まりましたナヤラジオなんですけどね、まあ冒頭ね、こう CM の話なんかしちゃったんですけど、ね、先週のねテーマがね、こうブドウということで、はい、ブドウのね新品種ね、まあそんなお話をね、しました。新品種を守る、法律があるんですよっていうね、知的財産権を守る法律があるんですよって、そんなお話 もねしましたね。はい、まあその法律が種苗法っていうんですけど、まあブドウだけじゃなくて、まあね、果物野菜だけじゃなくて、まあお花とかもそうなんですけどね、品種ってものすごく大事で、で、品種改良ってね、本当にたくさんの人が一生懸命頑張ってきたってね、時間やお金をかけてものすごく頑張ってきたおかげで、農家の人は、美味しい品種、作りやすい品種を、ね、栽培することができますし、そして私たち消費者もね、美味しい品種ね、先週はシャインマスカットについてねお話しましたけど、そういったものを食べられるんですよっていうようなお話をしたのを覚えてますでしょうか。品種を作る人ね、一生懸命作った品種を誰かがね勝手にね種とかね苗木とかで増やしてね、それを何でしょう、海賊版のようにね流通させてしまったら、一生懸命開発した人もう仕事にならないですよねっていうお話だったんですね。はい、で一生懸命ね開発した人ね、お仕事にならないね、お仕事を続けていけなくなりますよっていうことで、なので、誰かが作った品種で登録してある品種、知的財産権ね、守るためにそれを勝手に増やしてはいけませんという法律がありますし、それをねこう守っていきましょうねっていう、まあ、そんなお話をね、先週はさせていただきました。はい、で今週なんですけど、今週はね、まあ、そうですね、今週も先週に引き続きっていうわけじゃないんですけど、今が旬のね果物についてねお話したいと思います。今が旬の果物ね、まあ、夏から秋にかけてって果物類すごくねこう多いんですよ、増えてくるんですよ。まあ年中ありますけどね、何かしらこう果物屋さんやっててね、品目が増えるのがね今くらいからなんですね。はい、だからちょっと管理はね大変になります。 あれもあった、これもあった、在庫管理、発注とかね、売り場管理とかね、そういうのもちょっと大変になります。それがねこの秋の魅力ですね。春もねまあまあいろいろあるんですよ。はい、で春もいろいろあるんですけどね、春はね柑橘類がすごく多くて、でね、まあ柑橘類どれも美味しいんですけど、ちょっとねお互いに似てるんですよね。イオカンと八朔ってねちょっと似てるんですよ。はい、 レコフォンはちょっと似てないですけど、清見オレンジとかハルミとかですね、タンゴールとかね、はい、今言ったの全部柑橘類なんですけど、どれもね結構似てて、ね、ちょっとキャラが被ってるんですけど、秋は違いますよ。はい、秋はね、ね、こうブドウもね、まあ、多いですし、まあ、夏からですけどね。であとね、その前にお話しした、イチジクをテーマにねお話しましたけど、イチジクもね今ですし、でリンゴも出始めますし、柿もね出ますし、もう本当にねいろいろあるわけですけど、まあ、今日はねそのうちの一つね、梨についてお話したいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけで今日のテーマは梨ということで、お送りしています。はい、梨はね、まあ、私ね、ものすごく思い入れのある植物というか、果物なんですね。まあ、皆さんどうですか、梨が嫌いな人ってでもあんまりいないですよね。なんかね、一番好きな果物梨とかいうのもねちょいちょい聞きますし、はいね、まあ、みずみずしいですもんね。で、まあ、本当にね、美味しい梨なんですけど、まあ、私ね、なんで梨にものすごく思い入れがあるかっていうと、野菜を売ってた、売る仕事をしてた時ね、スーパーの野菜売り場の担当として働いてたのが、千葉県船橋市だったんですね。千葉県船橋市って言ったらあれですよね、最近ね、どこにいるのかちょっとね分からないですけど、ふなっしーのところですよ。はい、ふなっしーってね、梨の妖精ですよね。梨汁ブシャーとか言ってますもんね、船橋市です。はい、で、船橋市はまあ確かにね梨の名産地なんですよ。はい、でもね、何でしょう、船橋市ね結構都会なんで、もうちょっと郊外に行った方が梨はなんかいっぱい作られてましたね。なんかね、船橋市ってもう結構なんか東京に近くてね、なんか住宅とかがねが多いので、なので、まあ、畑もね結構ありはするんですけど、多分ねなんか前に比べて少なくなってるんじゃないかなって思います。はいね、人口も増えてますし、で、まあ、千葉県って、まあ、船橋市だけじゃなくて、それ以外にね、まあ、いろんなところにね美味しい梨を作ってるところがね本当にたくさんあるんですよ。まあ、例えば船橋市のお隣かな、多分お隣ですね、鎌ヶ谷市ってあるんですよね。鎌ヶ谷市でもね梨すごく作ってますし、あとね船橋よりもねもうちょっと東京よりね、ここもね結構都会なんですけど、市川ってね、市川市、この辺でもね梨ねいっぱい作ってますし、であとね白井っていうところがあるんですけど、白井とかね、はい、であと松戸とかね、はい、まあ、柏とかね、まあ、いろいろね千葉のありとあらゆるね、もういろんなところでね梨をね本当にたくさん作ってるんですよ。でね、車を走らせると街道沿いに梨のね直売所とか無人販売とかがものすごくいっぱいあるんですよ。はい、ほんとすごいですよ。はい、千葉ってね結構広いんですよね。はい、広いんで、まあ、私ねこうたまになんか気晴らしに、ね、一人でドライブとかしてたんですけど、まあ、そう、ね、もう移動距離もね結構長いんですけど、まあ、その間にね本当にたくさんね梨屋さんがいっぱいあるんですよ。発送受けたまわりますとか言ってね、箱で売ってたりとかね、これ箱で送りたくなりますよね、千葉の梨。はい、もう本当にね喜ばれると思うんで、はい、梨ね、もう本当にね千葉すごかったです。すごいたくさん作ってました。はい、なので、まあ、私にとってね梨は結構特別な果物なんですよね。なんでしょうね、こう地元住んでたところの特産品だからっていうことですね。で、まあ、なんでね、梨って千葉県でいっぱい作られてるのっていうとね、まあ、当然土がねいいんですよね。まあ、千葉だけじゃなくて、まあ、関東地方大体そうなんですけど、火山灰の土壌なんですよね。肥料をねこう保持しやすくて、で排水性がいいっていうことで、排水性って水が溜まりにくいんですよね。はい、水が溜まりにくいところって結構木を育てるのにいいところが多いです。はい、まあ、木っていうのはまあね、梨だけじゃないですけどね、まあ、水がね溜まるとね結構病気になりやすいんですよね。はい、まあ、なので、まあ、健康的に育ちやすいよってねいうことなんです。はい、で、まあ、関東地方ね、千葉だけじゃなくて、まあ、いろんな県が、まあ、結構なんでしょう、まあ、火山灰の土壌なんですけど、まあ、千葉県はそんな中でも結構温暖なんですよ。で、まあ、温暖っていうのはね 梨にとってどういうふうにいいかというと、あの花が咲く時期ですね、花が咲くのがね、温暖な地域だと早めに咲くんですね。暖かくて早めに咲くので、なので早く咲いて、で、花が早く咲くとこう霜に当たらずに済むんですね。で、霜に当たらなく、当たりにくいので、ですのでこう実をたくさんつけやすいっていう、はい、まあ、そういうあの良さがあります。そうなんです、あの千葉県って結構温暖なんですよね、はい、なんかね、あの、まあ、私ここ九州出身で、まあ、九州温暖だよねってよく言われるんですけど、あの千葉県もね結構気候的にはこう九州にかなり似てる感じで、はい、なのでね、千葉住んでた時に千葉のねこう人たちから、あ、九州あったかいでしょうとかねよく言われたんですけど、いやー千葉とそんな変わらないですよみたいな感じで、ね、そんなお話をねよくしてました。まあそんな感じでね、あの千葉はね結構温暖なんで、まあ、ここ長崎とね、あの植生がちょっと似てる感じしますね。大体同じものがねよく作れる、はい、まあ結構代表的なのは琵琶ですね。代表的です、琵琶はね長崎県がね、全国1位での生産量なんですけど、千葉は2位だったと思います、はい、あの房州琵琶って言ってね、千葉県のこと房州って言ったりするんですけど、房州琵琶っていう風に、言われてます、はい、まあ、そんな感じでね、まあ、あの九州と千葉すごく似てますよってね、気候が似てますっていう風に、お話したんですけど、あの千葉県ね、まあ、あの梨の名産地っていうのは、まあ、理由はそれだけじゃなくて、まあ、あとあの栽培している歴史が長いですね、はい、で、まあ、歴史が長いので、あの、まあ、栽培の技術がもう蓄積されているって、いうようなことですね、はい、はい、まあ、あのかなり昔からっていうことなんで、まあ、あの記録によるとね、こう江戸時代ね1769年に、取り組んだ栽培に取り組んだのが始まりなんじゃないかって言われてます、はい、市川市 の八幡地区ですね、八幡地区で、取り組んだのが最初というふうに言われています、はい、まあ、結構そのぐらいの時からね、あの熱心に、ね、梨を頑張って作ってたんでしょうね。そうですね。であとはね、梨はあの産地に近い方がね、まあ、やっぱり有利なんですね。あの鮮度が高いうちにね、あの鮮度がいいうちに、新しいうちに食べるのが美味しいので、はい、なので、ね、千葉県のねすぐ近くにある一大産地といえばね、あの東京都、まあ、もうその周辺、まあ、千葉もね結構人口ありますけど、はい、まあ、その辺りにね、もうすぐに届けることができるということでね、まあ、そういう意味でね千葉県 の梨はね、かなり昔から、もう定着してきたっていうわけなんですよ、まあ、はい、まあそんなね千葉県の梨なんですけど、はい、あ、なんか千葉県にフォーカスしてる感じになっちゃいましたね。あ、まあいいやね、千葉県の梨美味しいですもんね、はい、まあね、いろんな品種がね、すごくあるんですけど、まあここ九州 と時期が同じだとしたら、今はね放水梨っていうね、梨が出回っているはずです、はい、九州長崎でもちょっと作られてるんですけど、長崎でも放水梨ってあります、はい、放水梨はあの豊かな水って書くんですね、はい、でちょっと大きくて、で、甘くてみずみずしいって、そういう品種です。でちなみにね、私が梨を売ってた時に人気だったのは千葉県のね香水梨っていうね、梨の方がね人気が高かったです。人気ナンバーワンって感じでした、はい、香水梨、さっきね放水梨って言ってね豊かって言いましたけど、はい、まあ、一番ね売れてたのがね香水梨って言って、ね、幸せな水って言って香水、はい、ね、香水と放水ってねすごい紛らわしいですよね、はい、それもそのはず、はい、私たちもね売り場で呼ぶときは香水とか放水とか口頭で言っても聞き間違えるかもしれないので、豊かって言ったり幸とかね幸せとか言ったりとかしてね、言い訳、もう分類してました、はい、区別してました、はい、で、香水梨、はい、幸せの水の香水梨が、ね、栽培量がねすごく多くて千葉県ではね一番人気でした。この幸せの水香水梨は結構ね、まあ、甘みも当然あってみずみずしいんだけですけどね、まあ、何がいいかっていうと歯触りですよ。パリッとしてるんですよ、はい、なんかね硬いんですね、はい、多分ねなんかそれが人気の秘密だったと思います、はい、でこの香水梨と放水梨はあんまり時期がねはっきり被ってないんですよ、はい、被ってなくて、 そうですね、あの幸せの水香水なしの方が先に出るんですね、はい。まあ、7月、まあ、8月ぐらいですかね、はい、8月いっぱいくらい出てます。これがね、あの、まあ、梨の割と最初の方に出て、で、一番人気っていうことで、はい、でその2番目に人気なのが、豊水梨、豊かな水、はい、の方なんですね、はい。これはね、あの香水梨、ね、の次に出る、品種で、まあ、あの8月、まあ、あの香水梨が終わるか終わらないかぐらいの時から、まあ、ちょうど今ぐらいにかけてね、出回るやつです、はい。でこれがね、何がいいかっていうと、まあ、さっき言った、とてもねジューシー、ね、はい、果汁が多いって、はい、でみずみずしいってことですね、で、あとは、それだけじゃなくて、あのちょっと大きいですね、はい、というような、ね、感じでね、まあ、この、まあ、主なねこう2つの品種が香水豊水でした、はい。ちょっとね紛らわしいですけどね、はい。であとはね、あの千葉県で、まあ、結構作られてたのがね、新高梨って言ってね、この新高梨っていうのが、これがね、何でしょう、豊水梨、ね、さっき言ったね豊か水よりも少し後に出るやつで、これがね、あの何がいいかっていうとね、大きいんですよ、はあ。でもものすごく大きくてね、でね、まあ甘みもね、あのまあまああるんですけど、香りがねいいですね、はい。で、あのこれね何がいいかっていうとね、こうものすごくね、あの長持ちするんです、はい。どのぐらい長持ちするかな、あの年末くらいまで長持ちします、はい。それがね新高梨っていうようなね感じでね、まあ、この辺りがあの千葉県でよく作られてる品種でした。であとはね、ちょっとねこう見た目の違うね梨でね、こう青い梨のシリーズってね言われてるんですけど、 青梨なんですけど、それがね20世紀っていうね梨、はい。この20世紀梨っていうのがね、他の梨と違ってね、表面がね緑なんですよ、緑色、はい。で緑色でね、まあ、これがね、まあ、千葉県の松戸市在住のね、少年、はい、松戸市在住のこう松戸くんっていう少年がね、はい、まあ、なんか偉い人のお家だったのことなんでしょうかね、はい。松戸少年っていう子はですね、たまたまね、ゴミ捨て場でね、勝手に交配した、梨の苗木を見つけて、これ植えてみようかってね、植えてみて、それでできたっていうね、偶然開発されたっていうね、まあ、そんな品種なんですよ、はい。まあたまにあるんですよ、はい。私梨はないですけど、結構強い植物だと、なんか種とか苗とかをこう畑の隅っことかにこう、ね、捨てたりとかして、でそれがねこう勝手にね全然世話してないのに、なぜかニョキニョキ元気に生えてきて、で実をつけるっていうことね、結構あるんですよね、はい。でね、この20世紀梨はそんな感じでね、生えてきて、でなおかつ交配して、で勝手に誕生した、そんな品種らしいです。すごいですよね、はい。これね、多分生産量が今そんなにでもそんなに多くないですね、はい。でそんなに多くなくて、この20世紀梨ね、売り場で見かけることはまだ少ないです、はい。でちなみに千葉県ではね今そこまで作ってないんですけど、鳥取県で結構作ってます、はい。で、まあ、ここ九州ではね売り場に並ぶことそんなに多くないんですね、はい、はい。なんか、まあ、多分ね、まあ、ちょっとこうローカル消費が多いのかもしれません、はい。で千葉県でもね、私が野菜売ってた時あんまりありませんでした、はい、あんまりなくて、で、まあ、たまにあったんですけどね、はい。ね、好きな人はすごく好きで、20世紀梨をたまに品揃えで売り場に置くと、わあこれ私好きなのとかいう人がねたまに来てました、はい。でね、まあ、20世紀梨がね、まあ、どんな、味かというと、何でしょう、食感がね他の梨とねだいぶ違います。なんかねちょっとザラザラした舌触りが残ってるんですよ、果肉の中にですね、はい。でまあ梨ってちょっとザラザラしてますよね、はい。でちょっとザラザラして、まあ、それがねまあ美味しいんですけど、この20世紀梨はなんかそのザラザラがね結構強いんですよ、はい。だからどうなんでしょう、好み分かれるのかな、はい。私は結構好きですね、はい。なので、ね、たまに入荷した時は自分で買ってました、はい。20世紀梨美味しいですよ、はい。ね、 もう梨もね品種によっていろいろ違うので、ね、ぜひ皆さんねこのお気に入りの品種見つけてみてくださいね。普段食べない品種もねあったら見つけてみてください。これからねちょっと長い 時期をにわたって結構いろんな品種が出るからね、ぜひ楽しみにねしてみてくださいね。はい、まあ、これだけじゃなくてねあと他にもねいろいろあります。はい、秋月とかね、あと香りとかね、香りっていう品種があるんですよ。はい、まあ本当にね、まあ、いろんな品種があるので楽しみにしてくださいね。はい、まあそんな感じでね、やってるんですけど、まあ私ね農家バーナーやここはね果実酒のお店っていうことで、まあ梨もねいろいろつけたいんですけど、梨はね何でしょう、まあ結構果実酒に適してない品種が結構多いんですよ。はい、ありとあらゆる果物でお酒を作るのが私の仕事なんですけど、まあ、梨の場合はね、みずみずしさとかね、あと大きいとかね、甘いとかね、今言った、あと歯応えとかね、ああいうのはね、お酒に生かすことができないんですね。ね。だってお酒ね、みずみずしくてもね、意味ないですし、ね、甘さはね、砂糖で調整すればいいですし、あと大きさ関係ないですし、歯応え関係ないですし、はい。なのでね、みずみずしさ、美味しさ、甘さ、歯応え、あと大きさ、こういうのはね梨のねこの魅力のねもう全てなんじゃないかって言っていいぐらいのあれなので、なかなかねこれをこう生かすことがね品種によっても難しいということでね、果実酒屋さん泣かせの果物でもあるんですよ。はい、果実酒屋さん泣かせってなんか果実酒屋さんそんなにね、全国にはいないと思いますけど、はい、もう私はね結構梨の果実酒作るのに苦労しました。はい、でもねこれ梨は梨でもね、洋梨はね美味しい果実酒ができるんですよ。これ洋梨ね、あんまり食べたことない人もね結構いるんじゃないんですか。はい、洋梨ね、まあ、本当にいいんですけど、ちょっとねもう今日時間がねなくなってきたので、ですのでちょっとねもう洋梨のお話はまた次回かもしくはね近いうちにしたいと思います。洋梨季節がちょっと先というかもう始まってはいるんですけど、結構冬がもうね本格的になってきてからもね結構出るので、なのでもうそのぐらいにやってもいいかな、はい、と思います。まだね来週のテーマ決めてないので、洋梨になるか何になるかぜひ皆さん楽しみにしていてくださいね。はい、というわけでね梨のお話ね、今日はね梨をテーマにお話してきたんですけど、はい、そろそろお別れの時間になってきましたよ。はい、私ね千葉県ね住んでいたということで梨にものすごく思い入れがあるのでね、ついついね梨の話ね熱くなってしまいました。はい、というわけでね、今日は梨のお話ということでお送りしてきました。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお見にかかりましょう。バイバーイ。Porque tengo corazón. Con tanta rabia y con tanta